アネステージオロジー編集長のエヴァン・キャラシュです。アネステージオロジー編集者が選んだ2020年6月号のハイライトをお届けします。6月号では COVID-19 に関する特別セクションを設けていることに注目していただければと思います。今回の記事は、困難な状況で考えうる最良の医療を提供しようと奮闘しながらも、この新しいウイルスについて、そしてウイルスが引き起こす病態について迅速に学ぶために、専門家たちが最大限の努力をした結果とお考えいただければと思います。これらの記事は患者や医療従事者への情報提供として、6月号発行に先立ち、すべて3月にオンラインで無料公開されました。今月号は3月上旬に配信した手術期及び集中治療に関わる医師向けの COVID-19 に関する臨床情報の特別創設から始めたいと思います。この創設はサンフランシスコ退役軍人健康管理局及びカリフォルニア大学サンフランシスコ校のドクター・ジョン・グリーンランドらが執筆し、 COVID-19 の病態、臨床像、診断、治療についてまとめています。彼らは COVID-19 以外の伝染性ウイルスや ARDS の治療に関する論文を引用し、主要な保健機関のガイドラインも含めながら COVID-19 に関する最近の論文をまとめています。ドクター・グリーンランドらは、将来的な感染コントロールについて明るい見通しであるとしています。いくつかの抗ウイルス薬は治療効果があることがインビトロで示されており、部分的に有効な抗ウイルス薬であっても、致死的な病態を回避するのに十分な程度に免疫系を不活化させることができます。さらに、抗ウイルス薬を化学的予防に用いることができる可能性すらあります。著者らは、HIV 患者では、抗ウイルス薬に対して速やかに耐性が生じるのに対し、コロナウイルスに関する研究結果からは、薬剤耐性はそれほど問題とならないことを示唆していると述べています。COVID-19 が変異すると、医師にとっては死亡率や罹患率を最小限とするための治療選択肢やワクチン選択肢の幅が広がる可能性があります。その時まで自分自身や他の人へのウイルス感染のリスクを最小限に抑えながら、サポート的なケアを提供することが麻酔科医には求められるでしょう。 COVID-19 に関する特集をもう一つ紹介します。中国麻酔科学会と中国麻酔科医協会の合同研究班は、中国武漢にある華中科技大学同済医学院組合病院のドクター・シャントン・チェンを著者として、コロナウイルス感染患者及び COVID-19 陽性患者の手術管理に関する勧告を公表しました。この文書は、WHO 世界保健機構及び中華人民共和国国家衛生健康委員会の COVID-19 の予防と治療に関するガイドラインに基づいて作成されました。研究班は最前線にいる医療従事者の臨床経験について考察し、 COVID-19 感染患者の手術管理について分かりやすい文献レビューを行っています。今回の初版は麻酔管理や感染症コントロールに関する既存のガイドラインに変わることを意図したものではなく、記載されている推奨は主に中国で治療に従事した麻酔科医の経験に基づいています。したがって中国以外でこの推奨を採用するかどうかは注意が必要です。それぞれの国の環境や文化、健康保険システム、患者の要望などを考慮に入れるべきです。研究班は今後得られる情報に応じて推奨を継続的に更新する予定です。次の臨床研究は、WHO 障害評価面接基準第2版についてです。この評価ツールは臨床研究において患者中心の転帰尺度として広く採用されています。オーストラリアメルボルンにあるモナシュ大学のドクター・マーク・シュルマンらは、術後患者において臨床的に重要と考えられる最小の変化幅、または患者が許容できる病態スコアを決定しようとしました。彼らは術後3ヶ月と6ヶ月後に障害測定した3つの研究から前向きに収集された4300名分のデータを解析しました。ドクター・シュルマンらは、術後の評価スコアが 5% 変化した場合、臨床的に優位であることを見出しました。彼らは、術後の障害スコアが 16% 未満と計測された患者は、障害がないと考えることができる一方で、35% 以上の患者は、少なくとも中等度の臨床的に優位な障害を有すると考えることができると結論付けています。次は、術後の遷延性オピオイド使用の頻度を評価した臨床研究で、トロント大学のドクター・ナヒード・ジブラージラの研究チームによって行われました。彼らはまず、これまでにオピオイド投与を受けていない手術患者における遷延性オピオイド使用を評価した観察研究の文献検索を行い、遷延性オピオイド使用に関する29の異なる定義と39の研究を抽出しました。次に彼らは、4年の間に18種類の一般的な外科的処置のいずれかを受けたオピオイド未経験患者についてコホート研究を行い、コホートはカナダオンタリオ在住の16万2000人のオピオイド未使用外科患者で構成されました。29の異なる定義を適用すると、術後1年での遷延性オピオイド使用の発生率は 0.01% から 14.7%、 中央値は 0.7% になりました。著者らは、術後の遷延性オピオイド使用の発生率は定義によって100倍以上もの開きがあり、オピオイドに関連した副作用検出の A 頻度にもかなりのばらつきがあると結論付けています。次は、筋弛緩の拮抗薬としてネオシチグミンとスガマデクスを比較した研究です。スガマデクスは全身性コリン作用を伴わずに、より迅速かつ効果的に筋緊張を回復させますが、現時点の臨床ではネオシチグミンが主流です。ミシガン大学のドクター・サチン・ケテルパラは、ストロンガー試験として知られる研究を行いました。彼らは、筋弛緩拮抗薬の選択によって、主な肺合併症の発生率が低くなると仮定しました。アメリカ合衆国内の12の病院が、4年間に外科症例を対象に、この多施設観察マッチコホート研究に参加しました。この研究には、術中に非脱分極性筋弛緩薬と、その拮抗薬を投与された成人の非心臓、予定入院手術患者が参加し、主要評価項目は、肺炎や呼吸不全、気胸などの主要な術後肺合併症としました。4万5000人の患者のうち、4.1% が、術後肺合併症と診断されました。スガマデクス群では 3.8% に肺合併症が生じ、ネオシチグミン群では 4.8% でした。ドクター・ケテルパラは、スガマデクスの使用はネオシチグミンと比較して肺合併症を 30% 減少させると結論付けています。また、肺炎に関しては 47%、 呼吸不全のリスクについては 55% 減少するとしています。さて次は意識状態の評価法として機能的磁気共鳴画像ファンクショナル MRI によって得られた脳全体のシグナルを用いる可能性をラットと人で検証した研究です。この研究はミシガン大学のドクター・ショーン・タナベとカナダ・中国の共同研究チームによって行われました。彼らは意識消失は脳全体での時間的協調の消失を伴うという仮説を立て、様々な意識消失状態によって異なる局所部位と全体活動の間に生じる乖離の特徴的なパターンを見出そうとしました。彼らは生理学的、薬理学的、病的など様々な意識消失状態でのファンクショナル MRI パターンを調べました。研究対象には自然睡眠中の人、プロポフォルマ睡中の人、神経疾患の人が含まれ、プロポフォールで麻酔したラットについても調べました。ドクター・タナベラは全体シグナル強度及び全体のシグナルと局所ボクセルのシグナルとの相関を定量評価しました。その結果、自然睡眠、プロポフォール麻酔、無反応覚醒症候群などの各意識消失状態においてそれぞれの状態に特有のシグナル変化を示しました。ドクター・タナベラは脳全体にわたる様々なモジュールの全体的な時間的協調が意識の組織化状態と意識消失を区別するかもしれないと結論付けています。さらに全体のシグナルと局所シグナルの関係が特定の意識消失状態に特徴的な質を規定する可能性があります。次は化学療法によって生じる四肢の神経陰性疼痛をマウスモデルで調べた研究です。シンシナティ大学のドクター・ラケル・トネッロの研究グループは疼痛治療に用いられる局所交感神経ブロックによって化学療法誘発性の神経陰性疼痛を治療できるという仮説を検証しました。ドクター・トネッロらはパクリタキセルを腹腔内投与したマウスに外科的局所交感神経切除術を施行し機械刺激及び冷却刺激アロディニア、そして神経免疫及び電気生理学的反応を評価しました。その結果、オスのマウスでは局所の交感神経切除によって機械刺激アロディニアからの回復が改善し、冷却刺激アロディニアに関してはオス、メスどちらのマウスでも進行が予防されました。さらに交感神経切除後はトランスフォーミング増殖因子ベータが増加しており、トランスフォーミング増殖因子ベータがパクリタキセル誘因性の力学的感素を低下させることができました。ドクター・トネッロらは局所の交感神経は脊髄広角における免疫反応の進行を制御しており、パクリタキセル投与マウスの痛み用行動を調節していると結論付けています。これらの治験はすでに臨床でも行われている様々な局所交感神経ブロックが化学療法誘発性神経陰性疼痛の治療にも有効であるという可能性を高めます。最後は ARDS 初期での神経筋遮断薬の適用を考察したクリニカルフォーカスレビューで締めくくりたいと思います。シンシナティ大学のドクター・ウィリアム・ハーフォードが この創設の著者です。彼は2つの重要な臨床試験、2010年のパパツヤンらの報告、そして2019年に報告された早期の筋弛緩薬投与を再評価した臨床研究から得られた結果について小説し、それらの試験から得られた知見を現在の ARDS 初期の管理にどのように活用するか述べています。まず、低い定常圧または軽肺圧で管理できている患者においては持続筋弛緩薬投与をルーチンで行うべきではありません。二つ目に、気道内圧が持続的に高い患者や明らかに人工呼吸器による副作用と思われる症状を呈する患者では、人工呼吸器の調整または鎮静レベルの調整、もしくはその両方を試す時間を設けるべきであること、強い自発呼吸努力を抑制するためや非同期を減らすため、または腹臥位などの補助療法を容易にするために深い鎮静が必要な患者においては筋弛緩薬を考慮しても良いとしています。三つ目に、部分的に筋弛緩薬を効かせより高いピーピで管理することは自発呼吸努力の程度を下げるのに有効かもしれません。ですが、筋弛緩薬と新鎮静は臨床上許される限り速やかに減量されるべきです。最後に、シスアトラクリウムは代謝物質の活性がないことや大きな副作用がないことから、筋弛緩薬が必要な状況では未だに良い選択肢となります。さて、我々の専門領域で行われたエキサイティングな研究の数々を見てきましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。では数週間後、7月号のハイライトでまたお会いしましょう。